こんにちは、ユニアの制作部の心です。今日はですね、お食事ユニアに来ておりまして、ユニアですね、2ヶ月に1回ぐらいそのディナーが新しくなっていくんですが、7月もですね、コースがガラリと変わるということで、お食事ユニアのシェフの夏梅さんですね、料理にかける思いとか、ちょっと、制作秘話みたいなことをお聞きできたらなと思ってます。
こんにちは、夏梅です。よろしくお願いします。
はい、お願いします。はい。まあ、もともと3月から、小麦、乳製品、植物油、砂糖、甘いもの、使わない、4徳、私たちは4徳というふうに呼んでるんですけど、
はい、
料理を、提供していただいてまして、
はい。
はい。で、7月のテーマが、合う。
はい。
ということで、
はい。そうですね。まあ、こちらのテーマなんですけども、まあ、7月といえば、
うん。
まあ、7月7日の七夕ですよね。
はい。
で、まあ、その時に、織姫と彦星が、まあ、その日一日だけ会えるという、なんかそういう神話があると思うんですけど、まあ、それになぞらえて、こう、会うという、テーマをつけさせていただいております。うん、で、まあ、会うということなんで、その食材との巡り合わせっていうのも、こうかけて、テーマに、調理をさせていただこうかなと思っていて、
はい。
で、っていう感じで、コース11皿ぐらいですね、ラインナップを作らせていただいてます。
はい。もうね、今しかない食材たちが、
そうですね。
満載ということで。
はい。夏が旬の食材ばかりです。
はい、では、ちょっと、実際どんな料理なのか。
はい。で、一品、まあ、11皿あるんでね、まあ、一つずつ、こう、語り出すと多分もう1日かかってしまうので、少しずつ、はい、はい、紹介させていただきますね。
はい。
で、一品目、トマトの冷製スープです。で、はい、ガスパチョというスペインの料理から、ヒントを得て作らせていただいております。まあ、農家さん、はい、八百屋さんからいただく美味しいトマト、まあ、こちらは本当に7月が旬ということで、
はい、
こちらをいただいて、で、まあ、パンを入れるのが一般的なんですけれども、まあ、そこは、私たち、ユニアお米をすごく、大切にということでさせていただいているので、お米のペーストを入れて、少し、こう、トマトのジュースというよりは、もうスープ仕立てにするのに、少し、こう、旨味と、エネルギーと粘性を加えて、トマトのスープ仕立てにさせていただいております。
はい。で、二品目が
前菜。二品目、前菜ですね。はい、で、こちらが、まあ、ラムチョップを使った料理なんですけども。
ラムチョップって何ですか？
まあ、羊肉の、バラと、まあ、ヒレがくっついてる部分なんですけど、
うん、
まあ、よくジンギスカンとかで見るような、形のお肉です。骨がついてる、こういう、
はい、
そう、三日月型のラムの肉。
はいはい、
みたいな、ああいう感じなんですけども、あちらを、まあ、ブロックの状態で、うん、塩釜焼きといって、塩と卵白で生地を作って、で、それで、包んで、ラムを蒸し焼きにするという調理法です。すごくしっとりと、美味しく上がる、その料理なんですよ。
はい。
で、そこに、夏野菜。まあ、ズッキーニですとか、万願寺唐辛子、あとはもう大きなマッシュルームとか、かぼちゃとか、なんかそういったものを、まあその時でちょっとラインナップ変わるかもしれないんですけど、添えさせていただいて、で、あとは、まあパセリと玉ねぎを使った、サルサベルデっていうソースがあるんですけど、そちらをラムに合わせて召し上がっていただこうかなと思っております。
なんかもう聞いただけで鮮やかな感じが。
そうですね。これは、もう前菜でありながら、もうメインなんじゃないかっていうぐらいのボリューム感はあります。
確かになんか塩釜焼きっていうのも、あんま前菜でやらなくて。
そうなんですよ。そうなんですよ。で、これ結構ね、本当にメインみたいな、見た目のお皿で、本当に昨日、まあ、つい先日ですね、はい、北極老人に、お出ししたときに、
はい、
もう、北極老人はラム大好きな方なんで、だからもう見た時に先生はこうニコッとされて、で、召し上がっていただいたんですけど、その周りの方たちが、これ前菜なのって言ってて、で、でも先生は、まあ、北極老人は、いや、これね、僕、こういうお皿が好きなんですって、おっしゃってて、で、こう前菜から全力で、こう、お客様の心をこう、 グッと掴むっていう、なんかそういうレストランって本当にいいレストランだよねっていうのは先生からいただいたお言葉であるので、もう僕ら前菜ってすごくこだわってて、だから、まあ、お肉のボリューム感もそうですし、お野菜のまあボリューム感、なんかここでこうグッとお客様にこう引きつけるっていう。で、あんまりこういうのは最後の方にしか持ってこないと、はい、なんか、ある程度お腹いっぱいになってからボリュームあるものがドンと出てきても、なんか、ちょっとこう食べられるかなみたいな。
思っちゃいますね。
そうそうそう。まだお腹が全然空いてる状態でこう、ドンと出てくると、お客さんもうわーってなって、こう、しっかり食べてもらえるっていう。っていうのも狙いの一つです。
なるほど。はい、確かにもう、前菜でこんなの出てくんのみたいな。
そうなんですよ。
次楽しみやなってなりますよね。
そうなんですよ。だからこれ自体でラムってもしかしたらお客様の中でちょっと臭いんじゃないかとか、はい、うそういう印象を持たれる方もいらっしゃるかもしれない。で実際僕らの周りのスタッフでも、その過去に食べたラムですごいそれが、まあ匂いが気になってラムはちょっと苦手なんですっていう方も実際スタッフには何人もいるんですよ。
確かに独特ですからね。
そうなんですよ。でもやっぱお食事ユニアにこう来ていただいてラムを食べていただくと、なんか、あ、全然印象変わったって。いや、むしろラム好きになったっていう、皆さん本当にそれでこう記憶が書き換わって、で、もうラムを好きになって帰っていただけるっていう、本当にそういう方何人も見てきてるので、もう本当にぜひこれはもう皆さんに食べていただきたいです。
確かに全然臭みがなくて、本当に、あ、なんか、ね、上質なというかあれなんですけど、お肉は臭みがないやなと思いました、ね。
本当に美味しい肉。純粋に美味しい肉やなと思って食べていただけると思います。
はい。ありがとうございます。
いいえ。
で、次がおせち。
はい。
で、お造り。
はい。
これはタイのお造りですか？
そうですね。タイとタチウオで、はい、お出しできたらなと思っております。
楽しみ。
もうね、魚屋さんのこだわりがすごい詰まったお魚で、もうマダイに関しては、もう明石のマダイを使わせていただくんですけど、もう、明石のマダイって、その、日本で一番美味しいって言われてるんですけど、さらにその中でも、その、タイ専門の漁師さんっていう方がいらっしゃって、その方が、釣ってきてくれるマダイを、まあ、うちでお世話になってる魚屋さんが、こう、いいところだけをこう全部買い取って、それをこう、ユニアに分けていただけるっていう、なんか、もう、競りに一切かからずに、こう、いけるっていう、そういうルートを作っていただいてるので、だから、もう、新鮮なのはもちろんですけど、まあ、締め方もその魚屋さん、本当にこだわってらして、ユニアで、こう、食べていただけるように、そのタイミングで締めてますっていうのを言ってくれてるので、こう食感もちょっともちっとしていながら、まあ旨味がこう口の中でバッと広がるっていう、もう本当に美味しいタイなんで、これぜひ食べていただきたいっていうのと、あと夏すごく美味しいお魚でタチウオ、まあこちらを、まあ焼き魚でタチウオ結構多いかもしれないんですけど、本当に美味しいタチウオなんで、もうお刺身で皮を炙って召し上がっていただくっていう風にさせていただいております。
もう聞いてるだけで美味しそうですね。
本当美味しいですよ。
想像が。はい。で、次が、
うなぎの、炭火焼きに、はい、きゅうりの酢の物を添えた、うざくというお料理ですね。
は
い、
で、土曜の牛の日ですね。
そうですね。土曜の牛が、7月にあるので、まあ、そちらにもちなんで、うなぎ料理を、お出しさせていただいてます。
はい。
で、結構その、炭火や、うざくっていう料理って、きゅうりと合わせるから冷たいお料理の場合もあるんですけど、まあこちらはあえて本当に焼きたてのうなぎの白焼きと、きゅうりの酢の物をっていう感じで、提供させていただこうと思っております。
はい。楽しみです。次が、ワンモノですね。
はい。
これは、エビとか
を使ってますか？そうですね。車エビを使って、
はい。
で、エビ新城っていうお団子を作るんですけども、そのお団子の中に、タイとか、あとは山芋などをこう練り込んで、エビとの団子を作って、で、あとはもう繊細な混合だしと、どんこ椎茸っていう椎茸ですね。こちらを使って、ちょっと夏らしい、薬味も加えて、夏らしい、おわんものにしたいと思ってます。
うん、はい、ありがとうございます。続いて、命の結びがあって、はい、ごま豆腐が出てきて、
はい、
で、ナス。
そうですね。ナスのお料理は、まあちょっと焼き浸しに近いような感じなんですけども、はい、こちらも、鴨ナス、夏が旬の、 分厚い鴨なすですね、こちらを使って、うん、もう美味しく仕上げております。
はい、はい、ありがとうございます。すごい夏らしい
ですね。そうですね。
そしてことぶきそばということで、
はい、
おそばが、はい、
出ますね。そうなんですよ。ほぼ毎月おそばってコースの中で提供させていただいてるんですけど、
はい、
10割そばで作っております。
うん、10割そばって何ですか？
小麦を一切入れずに、はい、うん、作るそば粉だけで、そば粉とお水だけで、
はい、
生地を作って、まあ、伸ばして切っていくそばなんですけど、
はい、
これ自体は結構ね、難しいんですよ。
確かに。なんか、小麦ってあれですよね。そばが切れないように、ちょっとつなぎで入れる感じですね。
そう。もうまさにそうで、結構つなぎの役割で、はい、よく2、8っていう言い方をするんですけど、うんうんうん、2割小麦で8割そば粉っていうのが結構、多い、まあ、割合であって、うんうん、で、僕もそば打ちをこうさせていただき始めた時に、はい、まあ、2、8でやって、ってみて慣れていくっていうのをさせていただいてたんですけど、うん、やっぱりそう、そば粉 100% の方が、
うん、
しっかりと香りがするし、美味しいっていうことを、まあ、北極老人はおっしゃってたので、
はい、
10割でさせていただいております。
手打ちですか？
手打ちです、もちろん。
そうなんですか？
手打ちです。
すごい。手打ちそばということで、
は
い、
そうです。
はい、
もう手打ちそばです、これは。
いや、香りが良さそうですね。
そうで、私たちはもうそば屋では、まあ、限定で蕎麦屋っていうのを、綾部の方で、
はい、
させていただいてるんですが、
うん、
まあ、蕎麦、こう、なんていうんですかね、を始めた時に、
うん、
100日修行っていうのをやっていて、
うん、100日修行。
そう。で、北極老人は蕎麦が大好きな方なので、
うん、
で、先生にやっぱ美味しいって言っていただくように、もうとにかく、まあ始めた時ってやっぱうまくできないので、
うん、
まあ作ってもなかなかこう美味しいって言ってもらえないじゃないですか、
うん、
いろんな人たちには、
うん、
だからもうとにかく100日間毎日打ち続けるっていう、うん、もうちょっとでもとにかくこう打ち続けるっていうのをさせていただき、もうそこで毎日自分たちで作って、で提供させていただき、まあ、コメントをいただき、改善しっていうのをずっと続けて、それで、ようやく、もう、なんとか美味しい、あ、これだったらお客様に出せるねっていうところに、こう、たどり着き、
はい。
っていうところで、そばを、もうずっとお出しさせていただいております。
はい、毎日っていうのはすごいですね。
そうですね。まあ、いろんなことがあるので、
うん、
今日はできないかな、みたいな時もあるんです。
ね、
あるんです
。営業もね、やりながら。
そうなんですよ。そう。なんですが、もう絶対毎日やるっていう。
はい、
だその修行の時は、蕎麦はメニューにはないので。
うん、確かに。全く
メニュー外の話なんです、これって。
すごい、普段のね、ディナーを出しながら、
そう
次のね、メニューを考えながら、
そう、
プラスで蕎麦を打つと。
そう。そういうのが何年か前にありました。っていう、まあ、修行を経て、
はい、
いろいろこう、やりながら、この10割蕎麦を提供させていただいております。
なるほど。なんか蕎麦って結構蕎麦つゆに砂糖とかみりんが入ってるイメージなんですけど。
うん、そうなんですよ。
ね、甘くないですか？
そうなんですよ。なんですけど、だそこは、まあ、四徳という流れで、うん、まあ、お砂糖はもちろん、そのみりんも使わずにできないかというところで、うん、今回、その蕎麦飲み麹っていうのを作らせていただいたんですよ。
う
ん、
そう。蕎麦飲み麹？
はい。で、蕎麦の実とお醤油と、はい、麹を合わせて発酵させることで、その醤油自体に蕎麦の香りだったりとか、まあ、麹の旨み、甘みみたいなのが入って、で、その醤油を使って蕎麦の返しを作る。で、それが蕎麦つゆになりっていうところで食べてみたら、全然みりん使わなくても美味しいんですよ。で、いい意味でのその、麹の甘みとかお米の旨みみたいなのがこう引き立っていて、で、さらに蕎麦の風味も全然損なわないし、っていうので、ああ、これだったらみりん入れなくても大丈夫、美味しい、十分美味しい。っていうところで、返しを作らせていただいております。
へー。 なんか麹って本当に万能ですね。
そう、すごいなと思います、うん、本当に昔の日本人のこう知恵というか、うん、いや本当すごいなと思いました。
なんか結構あのユニアの他の店舗でも、うん、やっぱその麹を使ってちょっとふんわりというか自然な、うん、その味を出すことが多いじゃないですか、
うん、ありますね。パティスリーもねよくあの麹使ってっていうのをやってますね。
ね、あの発酵小豆とか作ってますけど、
そうですね、
はい、なんか本当にその日本人ってでも麹ってお米からできるじゃないですか、
はい、
そのなんかお米の甘みというかその本当に自然な味わいをなんか大事にしてきたんやなみたいなのは、うん、改めてその感じるところというか、うんうん、
そうですね、
原点がやっぱあお米なんだよなっていうのを改めて、はい、思いますね。
そうですね。でこちらのことぶきそばのそのじゃあなんでことぶきそばというかっていうところなんですが、
ネーミングが、
はい、でこちらね冷たいおそばです。
冷たいおそば、
はい、
はい、
で、夏の食材ですね、あのオクラとか、
はい、
まあ、大葉を合わせていて、で、うん、あとは山芋、
うんうん、
などをこう、あと炊いたなめこですね、
うん、
こちらをあの冷たいそばの上に乗せて、
うん、
で、
さっぱり、
そうさっぱりしてるこうそばなんですよ、
はい、
で最後にあの私たちがあの綾部で作らせていただいてることぶきという梅干しがあるんですけど、うん、そちらのしそ梅を、
うん、
あの乗せてそばと一緒に食べていただくということで、ことぶきそばという感じでネーミングさせていただいております、
うん、はい、すごいこう酸味がねそばと合いそうですね。
そう、これはね本当に美味しいんですよ。
うん、
で最後あのそうそばのみもあの上からパラパラっとかけて、はい、こうこれがねカリッとした食感があって、すごいねもういろんな食材と一緒にこうあのそばを食べていただくと、
うん、
これはね本当に美味しいんですよ。
うーん、
ぜひこれ皆さんに食べてもらいたいです。
はい、最後メインですね。
はい、
これは。ハンバーグですか？
はい、そうなんですよ。牛 100% ハンバーグっていうのを作らせていただいてます。
は
い、で、うん、あの、牛 100% って、まあ、よくね、ハンバーグって牛と豚が、まあ、7対3とかって言うじゃないですか。で、それで、あの、牛 100% っていうだけではなく、
だけではない。
だけではなく、
そう
ですね、その、玉ねぎとか、パン粉とかっていう、その、つなぎ、はい、あと卵とか、つなぎって言われてるものも、はい、これも入れてないんです。
そうなんですね。
そうなんですよ。
あ、じゃあ本当に 100%?
そう、本当に 100% ですよ。
そうなんですね。
はい、
で、できるんですね、でも、それ。
できたんですよ。
で、
これをだから、どう実現させるかっていうところで、
はい、
あの、まあ、なんていうんですかね、結構、本当にできるんかな、自分でやってみたときに、あの、やっぱり、牛肉の細かさとかっていうのも、大事だったり、あとはその脂身の使い方っていうのも大事だったりして、で、なかなかこれはその、まあ赤身と脂身とのバランスみたいのもあんのかなっていうのを自分で思ったんですけど、ただユニワが毎月こう使わせていただいているあの牛肉のあの一つ部位があって、それが牛の肩甲骨の唐辛子っていう部位があるんですね。でこちらの部位って赤身の旨味がすごい強いお肉で、うん、で、しかも、その肉汁が赤身のお肉の中で牛肉の中で一番多いって言われてる部位なんですよ。
はい、
でだから、こちらを結構ローストビーフであの提供させていただくことも多いんですけど、
うん、
あの今回はこちらをあのハンバーグにさせていただいております。と、
うん、
いうことによって、その肉汁が中にギュッと閉じこもって、で、なおかつこちらのあの身、まあ、ハンバーグってミンチ肉なんですけど、
はい、
こちらを全部包丁で手切りにします。で、ミンチ肉にこう、機械かけてミンチ肉にすると、どうしてもこう、はい、繊維が潰れてしまって、
はい、
で、まあ、肉汁が少しこう、漏れやすくなるというか、せっかくのお肉の食感とかっていうのも、ちょっとなくなってしまいがちなので、だからこれを全部切れる和包丁で手切りにして、で、細かく切って、
めっちゃ手間暇が。すごい。
さらにその中でもちょっと粗めの、まあ、みじん切りというかっていうのと、結構細かくするものとで分けて、
はい、
でそれで、
部位ご
と。そう、部位というか、まあ、それで、
あの
2割ぐらいちょっと粗めにするのと、
はい、
で、あと8割ぐらいちょっと細かくしてみたいな感じで合わせて成形しております。
そうなんですね。
はい。
すごい。 もうこだわりがすごいですね。
そうですね。もうこれをもう何パターンも作ったんですよ。
うん、
こうミンチにするところからもそうですし、この機械かけた方がいいのかなとか、
はい、
手切りの方がいいのかなとか、どれぐらいの割合がいいかなとか、
はい、
っていうのも含めてもう10パターンぐらい試してます。
はい。
で、手切りでこれぐらいの割合でとか、塩分濃度ももう 0.1% 単位で決めてます。
なんか、そのつなぎを入れた方が簡単に作れるじゃないですか。
うん、簡単だと思いますね。
そう。なんで 100% に挑戦しようと思ったんですか？
一番はこの牛肉が美味しいからなんですよ。
はあ。
で、他のものを入れれば入れるほど薄まっていくじゃないですか。
うん、うん、そうですね。
そう、牛肉のこの味自体が。
はい。
だからそれをなるべくしたくなくて 100% でできるかなっていうのが発想ですね。
まあ、じゃあもう本当に素材の味を生かすためにどうしたらいいかなっていうところからの発想なんですね。
うん、そうですね。だからそれでうまくいかなかったらいかなかったで、まあ、あんまり、なんていうんですかね、美味しくなくなってしまったら意味がないので、
うんうん、
じゃあその中でうまくいくかなっていうので、こう挑戦していたっていう感じですね。
なんかでも発想がすごいいいなと。そのなんか、もともと、その、こういうものを作りたいからこうしよう。まあ、もちろんそれもあるんですけど、その、目の前の素材をどうやったらもっと味わえるかなとか、美味しい状態でこう食べていただけるかな、みたいなところから発想していくっていう、うん、なんか、そういうのすごい大事だよな、っていうのは。
そうですね。もう生産者の方が本当に一生懸命こう作ってくれてる、うん、まあお野菜もそうですし、
うん、
魚も本当に丁寧に、
うん、
あの処置してくれてるものを湯にはいただいてるし、
うん、
まあ、牛肉にしても本当に、うん、あのもう今いただいてる牛肉って、明治時代から続いてる牛肉屋さんのものなんですよ。うん、で、牛自体もその方が、あの育てていらして、でそれであの送っていただいているものなので、本当にこう丹精込めて手間暇かけて育てていただいた牛を使わせていただいてのこの牛肉なので、だからもうその情熱を考えたら、まあ自分たちもそこにまあ負けてられないというか、同じぐらいかそれ以上の情熱をまあ持って接していかないと食材を生かすことって本当にできないだろうなっていうのはやっぱ思いますし、まあ、北極老人からもやっぱそういう教え、あの生産者さんとのご縁を大事にしてねっていうことを言っていただいているので、やっぱりその食材との向き合い方っていうのはすごくあの一番大事にしているところかもしれないです。
確かに、なんかそうやって大事にしてるからこそそこの料理にエネルギーだったりとか、
うん、
すごい光が宿るなっていうのは、
うん、
はい、食べてても感じますね。
ありがとうございます。
はい。ありがとうございました。もうすごいね、聞くだけでもう食べたくなるディナーコースなんですけど、
はい。
はい。もう早速ね、7月は、あの、ご予約始まってますので、
はい。
はい。ぜひ皆さんもですね、一度、あの、食べてみていただけたらなと思います。
はい。ぜひ、ご予約お待ちいたしております。
はい。では、夏目さん、ありがとうございました。
ありがとうございました。